聖書箇所の聖書朗読をいたします。
マタイの福音書2章1節から12節マタイ2章1節から12節を司会者が朗読いたします。それではお読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。ではこの箇所から補佐読詩に、キリストはどこで生まれるのかと題しまして、言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。恵みに富んでおられます天の父なる神様、アドベントの第3週目を迎えて、今3本目の3本のろうそくが灯されております。あなたを待ち望む思い、それをもう一度思い起こしながら、またあなたの御言葉を主体求めたいと願います。主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りください。あなたのご栄光がここに表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今私たちはこの対抗節、アドベントとも言っておりますけれども、そのような季節を今過ごしております。なぜ、教会はこのように、アドベントを過ごしていくのか、それはどういう事情があるのか、先週も少し触れたことですけれども、初めて来られた方には実に不思議なことを、教会で行っている一つの儀式なんでしょうというくらいで、その意味がよくわからないままになったと思います。私たちもいつの間にか忘れてしまうんですけれども、少しまた思い返したいと思います。それはイスラエルの歴史と、深く関わっております。事の発端は、創世記に出てまいります。アブラハムの時代に遡ります。神様がアブラハムに向けまして、 カナンの地、まあ、今のイスラエルになりますけれども、カナンの地をあなたの子孫に永遠に与えてくださる、与えると、まあ、約束して、くださいました。で、イスラエルの人たちは、自分たちはこそアブラハムの子孫であると、非常に強く自覚しておりますから、この自分たちが住んでいるカナンの地、これはイスラエル、このイスラエルは神様の約束の地であると信じて疑いません。ところが、アブラハムの時代からずっとこう時間が過ぎていって、ソロモンという王様が現れて、その時が一番イスラエルは繁栄した時代だと言われておりますけれども、その、ソロモンが亡くなったあたりから、だんだん雲行きが怪しくなるというんです、イスラエルは坂道を転げるようにして、力を失いまして、あっという間に、当時の非常に強い力を持った外国であったアッシリアとかバビロニアという、国に滅ぼされてしまうわけです。ということは、イスラエルの人たちは自分たちの国を失っただけではなくて、神様が約束して与えてくださったその国を失ってしまうという非常につらい思いをいたします。人の目から見れば、なんだアブラハムに与えてくださったあの約束はもう破られたのか、結局なかった話だったのかというふうに見えるわけです。けれども、なぜこんな悲劇が起きるのかと言いますと、それは、聖書にもちゃんと語られておりまして、イスラエルの人たちは、傲慢になり、神様を神様とせず、罪を悔い改めることもなく、曲がったことを白昼堂々と行って、そのことを何も思っていない、そのような人の罪がによって自分たちの国をあなた方は失ったのですよと、預言者を通して語ります。しかし神様は、そこで憐れんでくださって、そういう罪人である私たちにも、あなた方は救われる道があるのだ、そういう救いの道を神様は語ってくださいました。やがて、今はあなた方は国を失って悲しんでいるけれども、やがて、救い主を神様が送るので、希望を失ってはならないと、預言者を通して励まし続けました。で、それを聞いてイスラエルの人たちは、神様は必ず救い主を送ってくださいと信じて、その救い主が来られると、待ち続けます。そうやって、何百年も少なくとも預言者ミカという人が語った時から数えても700年待って、今から、2000年前にありますけれども、イエス様が救い主となってこのイスラエルに来てくださった、そのようにイスラエルの人たちが救い主をずっと待ち望んでいったということが、このアドベント の由来になっております。さて、今日はそのイエス様がお生まれになった、救い主が来てくださったということをイスラエルの人たちが聞いたとき、どんな反応をしたのか、今日の箇所から少しずつ見てまいります。今日の箇所の一節のところに、東方の博士たちがエルサレムにやってきたと書かれております。で、この東方の博士って誰なのか、これ以上詳しいことは書いていないですね。少なくとも、いくつかのことは次の彼らが叫んだ言葉ですね、エルサレムにやってきて街中で叫んだ言葉の中にいくつか情報が含まれておりますので、2節を読みいたします。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。で、東方の博士ということですが、イスラエルから見て東の方に住んでいた人たち、つまりこれは異邦人であります。イスラエルの人たちではない。 ですから、この人たちは聖書のことはほとんど知らなかったと思います。わからないから、もうエルサレムという大きな町に行けば何かわかるかもしれないということで、わざわざこのエルサレムにやってきました。で、なぜ彼らがエルサレムにやってきたか、その理由については、星を見ました、東の方でその方の星を見たのでと書いてますね。でこの博士たちというのは、いわゆるじゃないですね、学者さんということなんですけれども、何の学者かといいますと、今で言えば星を見て、いろんなことを予言していく、占星術という分野がありますけれども、当時この中東のこの地域では占星術というのが非常に発達していたんだそうです。あります。で、彼らはこの専門家であろうと思います。なんで占星術、星を見るというようなことを、そういうふうにやるのかと言いますと、これはもういつも権力者が関わっております。権力者たちは、もういつの時代でもそうですけれども、敵がいつ攻めてくるかとか、来年は豊作か飢饉かとか、自分の子孫はどうなっていくのか、私の自分の運命どうなっていくのか、そういうことを早く知りたいわけです。で、そういうことを知れば、知ることができればそれに備えていくことができる。じゃあどうやってその先のこと、未来のことを知ろうとするかといいますと、いろいろと、いろんな国とか地域によっていろいろ方法があって、ある中国では動物の骨を焼いてその骨に入ったひびを見て、占うということもやられた。日本でもそういうことがあったそうです。で、当時の中東では星を見て未来を占うということが盛んに行われていました。で、この博士たちはその専門家であります。ですから星をいつも天を見上げて星を観察して不思議な動きがないかといういつも見張っていたわけですね。そうしたらある時見たこともない星が現れています。で、その星の意味は何であるのか、この博士たちは自分たちが持っている知識を総動員して、これは、ユダヤ人の方たちに王様が生まれた印であるということが分かりました。これは自分たちの国の王様がになる子供が生まれた話じゃないですね。彼らにしてみれば外国の王様になる、外国の話のであります。ですから本当から言えばこれ自分たちには直接関係ないんです。外国で王様がになる子供が生まれようが何しようが別にそれは関係ない話になるんですけども、ところがこの博士たちは自分には関係ないとは思わなかった。いや、むしろ逆でありまして、これは大変なことだ、私たちはもうその子供に会いたい、拝みたい、贈り物をしたいと願うくらいの衝撃を与える、星だったようであります。彼らがどんな思いで、この、星を見上げていたのかは書かれておりませんが、これだけ、彼らはその遠い東の国からイスラエルのエルサレムを目指して旅をしてくるわけですから、相当のことであります。その旅というのは今のように危険なところも少し今の時代もありますけれども、当時はもっと危険でありました。砂漠とか荒れ地のところを移動していかないといけない、命がけの旅であります。あるいは行ったとしても星は見て、見たから、あっちの方だろうなという大体の方角は分かるんですが、じゃあどこの町のどの家にその幼子がいるのか分からない、行ったけれども会えないかもしれない、そういうことがリスクがいろいろあるのにもかかわらず、彼らはその子供に会いたいと願ったんです。おそらく 彼らは、まあ、このイスラエルが信じているその旧約聖書とかは知らなかったとしても、この今お生まれになった方は私たちの救い主であるということが分かったようなんです。だからこれだけのことをしてぜひ会いたい、外国の、で生まれた外国の王様になる子供であったとしても、これは私たちに非常に関係があるんだということを、まあ、彼らは考えました。さて、まあ、そうやって彼らは旅をしてまいりました。先ほども言ったように行ったはいいけれども、どこの家にいるのかわからない、まあ、それでとにかくエルサレムに行けば何か情報が得られるのではないかと言って、まあ、エルサレムの中で、に入ってこうやって叫ぶわけですね。どこでお生まれになったんですか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。拝みに参ったということはもう明らかにこれはもう神様であるということさえも彼らは分かったようであります。さあ、これを聞いたエルサレムの人たちはどう反応したかであります。3節のところで、それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った、エルサレム中の人も王と同様であったと書かれています。イスラエルの人たちは救い主が来られることを待ち望んでいたはずであります。でその救い主というのは、自分たちの王様として来るということも彼らは、まあ、信じております。なので普通から言えば素直に読めばユダヤ人の王としてお生まれになった方をどこにおいでになりますかと聞いたら、あ、もしかして今この救い主がこのイスラエルに神様が送ってくださって、その救い主が今生まれたんだ、よかったとこう喜ぶのかなと思いますが、そうじゃなかった。まあ、ヘロデ王もそうですが、エルサレムの人たちも恐れ惑ったと書いてある。なんで素直に喜ばなかったかなと思います。まあ、想像できることは、まあ、この、エルサレムの人たちの反応に対してですけれども、大体ユダヤ人の王となる方が生まれましたという話は誰が語ったかというと異邦人がいるわけです。イスラエルの、まあ、預言者が語るというならば、なんか耳を傾けてもいいかなと思うんですが、異邦人の外国の人たちがやってきていきなり生まれましたと、叫ぶのわけですので、まあ、今で言えば今流行りの言葉で言えば、まあ、フェイクニュースですね。これは、まあ、そう考える嘘だろうって、お前たちは何か勘違いして、そういうことをデマを言っているんでしょうと言って、まあ、無視をした、まあ、そういうことかもしれません。しかし無視しなかった人が一人いまして、それはヘロデ王であります。なぜ無視しないのか、いやむしろ強い関心を寄せております。まあ、これも先週少し触れたことですけれども、ヘロデ王という人は非常に記録として残っているんだそうですけれども、非常に、まあ、猜疑心がすごいというんでしょうか、まあ、家族であろうが何しようが、自分の妻であろうが子供であろうが、ちょっとでもこう何か自分に対して、反抗しようとするものがあるならば次々と殺していった王様だと言われています。なぜそういうことになるかといいますと、自分の王座が、まあ、脅かされている、そういうことに非常にも敏感な人だったわけです。そういう人が今、ユダヤ人の王として、王になる子供が生まれたよということを聞いたら、まあ、非常に強く反応する。つまりこれからその子供が大きくなったら自分の地位を狙ってくる、自分を殺そうとする、人になるだろうということを彼は考えるわけです。まあ、もしかしてこれは嘘かもしれないけれども、しかし 少しでも可能性があるならば小さいうちにその芽を摘んでおくというのが、まあ、権力者の鉄則でありますから、すぐにこれに対応する処置を取ります。どうしたかと言いますと、ヘロデはすぐに学者たちを集めまして、キリストはどこで生まれるのかということを、まあ、調べさせます。まあ、4節をちょっと読みます。そこで王は民の祭司長たち学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。で皆さんの聖書にはキリストというところに米印があって、まあ、下の方に説明があって、すなわちメシアという説明がある聖書があると思います。まあ、キリストというのは新約聖書での呼び方でありますけれども、まあ、旧約聖書ではメシアとも言っております。まあ、これ同じ意味であります。でメシアとかキリストって何ということでありますが、まあ、一言で言えば油注がれたものということでございます。なんで油注がれたものという言葉が出てくるんだろうか、これも不思議でありますけれども、実はイスラエルの王様になるものは祭司から油を、まあ、注がれていく。誰が一体イスラエルの王様になるんでしょうかって誰も分かんないわけですが、それは神様が教えてくれるわけですね。そうした時にこの子だよとかこの人だよということをいきなり教えないんですね。ダビデが選ばれる時がそうでした。祭司がサムエルがその王様になるものを探していくんですけれども、サムエルでさえ最初分からなかったんですね。で最後の最後にダビデという末っ子が、まあ、家畜を世話をしているところから呼び出されて、家の中に入ってきたら、このダビデがイスラエルの王となるから、この子供に油を注ぎなさいということを神様が示しまして、ダビデに油を注いだ。で後にこのダビデがイスラエルの2代目の王様になっていくわけです。そこからイスラエルの王様は油注がれたもの、すなわちメシアという呼び方が出てまいりました。で私たちはイエス様のことをイエス・キリストとかキリスト・イエスと、まあ、そういう呼び方もいたしますけれども、まあ、言い換えれば油注がれた救い主イエス様という意味ではなくてです。でもここでヘロデはキリストはどこで生まれるのかと言っていますね。で、もちろんこれは救い主がどこで生まれたんでしょうかと救い主を待ち望んで言ってるんじゃなくて、イスラエルの王となると言われるものはどこで生まれるんだという意味で使っております。あくまでも自分の利害関係で言ってるわけですね。それで学者たちは旧約聖書を開いて調べました。そしたら、どこで生まれるのかという地名がはっきりと書いてあるところがありました。それが、まあ、6節のところにあります。これは、まあ、先週開きましたマラキ書5章2節のところの、まあ、御言葉であります。彼らは学者たちはこのマラキ書、すみません、三箇所ですね、三箇所の5章2節であります、のところを開いて、ここにそのどこで生まれるのかということがちゃんと書いてあります。どこかというとユダの地ベツレヘムなんですね。これが地名です。エルサレムからすぐ南の隣の町、隣にある町であります。つまりここで私たちが教えられることは、救い主のことについてちゃんと旧約聖書はいろんなことをちゃんと教えているということであります。何か、まあ、旧約聖書というと私たちは イエス様ということはほとんど出てこなくて、なんか難しくて、もう戦争があったり人殺しがあったり、非常にこう暗い、そして神様がいつも怒っているような、そんな雰囲気が、まあ、旧約聖書じゃないかと思っているかもしれませんけれども、よく読みますと、きちんとイエス様が、救い主がどういうお方であるのかということが、まあ、あちこちに散りばめられております。神様のことを、イエス様のことを知りたいというときに、私たちはもちろん新約聖書を開きますけれども、旧約聖書がやっぱり土台にあるということがここでわかります。さて、この、学者たちからの報告を受けたヘロデは、すぐにこの、東方の博士たちを呼びました。そして、いや、実は学者たちに調べさせたら、ベツレヘムでそのキリストが生まれるということが分かったから、そこに、まあ、行ってみなさいと、まあ、言うわけです。そして、まあ、行ってみなさいというわけじゃなくて、まあ、居場所が分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと、まあ、非常にこのヘロデさんも信仰深い人なのかな、自分も行って拝むからと、だから教えてねという、そういうことのように見えますが、もちろんこれは本心ではございません。後から分かっていきますけれども、この博士たちを、まあ、今でこれも今の言い方ですけれども、刑事ドラマとか推理小説とかに出てくる言い方ですが、泳がせるという言い方ですね。博士たちを泳がせておいて、その博士たちが幼子の居場所を、まあ、突き止めるだろう。そして、自分に知らせてもらったら、もうこっちのもんだ、その幼子を、まあ、葬り去ろうという、そういう魂胆があるわけです。でも博士たちは、まあ、これヘロデが何考えてるか、この時は全然分かんなかったようですね。多分素直に、はい、分かりました、居場所が分かったら後で連絡をいたしますと約束して、この博士たちはベツレヘムに向かいました。そうしたら、その東方で見た星が先導していって、幼子と母マリアがいる家を探し当てることができ、礼拝をし、そして、まあ、その贈り物を贈ることができたと、まあ、続きます。で、この礼拝をした博士たちは、さあ、じゃあヘロデのところに行かなきゃなと多分思ったんでしょうが、夢の中で、ヘロデはこういうことを考えているからそこに寄っちゃいけないという、まあ、戒めを受けまして、それで、別の道を、まあ、わざわざ遠回りをして、自分たちの国に帰りました。これでこの幼子イエス様の居場所はヘロデに知られずに済んだわけです、まあ、守られたわけですね。で、ここまでは順調なんです。ああ、神様のなさることは非常に素晴らしい。こういう危険なことがあっても、神様は、きちんと、ヘロデ、のその手が追ってこないように守っておられるんだということで、非常にこう神様の力を感じるわけですけれども、しかし、その後が、まあ、問題になるわけです。これはまあ来週見る予定でありますけれども、ヘロデは自分が騙された、まあ、博士たちが、寄らないで帰っちゃったということを後で知るわけですね。そうすると、まあ、怒るわけ。怒って何をしたか、ベツレヘムとその近辺に住んでいた、生まれていた2歳以下の男の子を全員殺すようにという命令を出すわけです。で、イエス様も、まあ、そのままだったら殺される可能性があったんですが、そのことも知らされて、無事にエジプトに逃れていきます。イエス様は守られるけれども、何にも関係のない、たまたまそこに生まれてそこで育っていたという子どもたちが、まあ、殺されてしまったという、まあ、惨劇が起きてしまいました。クリスマスというと、イエス様が馬屋の 会話桶に寝かされて、そこに東方の博士たちがお参りに来る、あるいは羊飼いたちがお参りに来るという麗しい場面を私たちは想像いたします。もちろんちゃんとそういうことが書いてありますけれども、でもその後何が起きたのかということはなかなかこう触れることはないですね。でもクリスマスというのはイエス様の誕生ももちろんのことでありますけれども、しかし一方そこで、巻き込まれてしまった、それで殺されてしまった子供たちがいるということも聖書にきちんと書いてある。本当に聖書っていうのはなんでこういうことを書くのか、いやというよりむしろなぜこんなことが起きるんだろうかと、まあ、不審に思います。まあ、ある方はいろいろと考えると思いますね。こういうことが起きる、子どもたちが殺されるということが起きる原因は何であるか。東方の博士たちがエルサレムに来まして街中で叫んだ言葉、あれはいけなかったね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。これが、この言葉がヘロデを非常に強く刺激したわけです。こんなこと言わないで、もうちょっとこそこそとヘロデに聞こえないように探せばよかったのに、大声でわざわざ聞こえるようにこういうことを避ける、まあちょっとそれは不用意だったんじゃないでしょうかという言い方があるでしょう。またある方は言うでしょう、そもそも不思議な星が天の空に輝くということがなければ博士たちは、このエルサレムに来ることはなかった、そしてヘロデもこんな事件を起こすことはなかった。どうして神様はこんな不思議な星をその天に輝かせたんだろうか、まあ、そう思いますね。あるいはわざわざその、今度ベツレムに行くときも星が先導してその、家のところにとどまって教えてくれた、そこまでか、まあ、この神様がしておられるわけですけれども、なぜ結局そのことで子供たちが殺されたわけです。またある方は言うでしょう、どうして旧約聖書の中にベツレヘムという名前、町の名前を書いたんでしょうか。このベツレヘムという名前さえ旧約聖書に書かなかったらどこにいるか分からない、星が輝いても、何か博士たちが叫んでもどこだか分からないわけだから、こういう事件が起きなかった、なぜ神様はわざわざベツレヘムという具体的な名前を載せたんでしょうか。神様はこのヘロデが何をするか分からなくて、いやもうあるいは子どもたちが殺されるなんてそういうことまで予想しなくてこう書いた、こういう悲惨な事件のことを読みますと、神様は無力じゃないか、あるいは神様は配慮がないんじゃないかと、まあ、私たちはもう神様のことマイナスのイメージで 見てしまうだろうと思います。でも一方で本当に神様が無力である、何にもできない配慮のない方というのであるならば、大体この不思議な星を天の空に輝かせることはできないはずですね、力がないわけですから。あるいは博士たちをこの先導して星が動いていくという不思議なこともできないはずです。博士たちはどこにその幼子がいるのかということを分かんなかっただけれども、その家を探し当てることができたのは明らかに神様の、まあ、力になります。いやそれは単なる偶然だったとは、まあ、あくまでも押し通す方もいるかもしれない。じゃあこれも偶然なのか、先ほどの、まあ、6節のところですけれども、これはミカという預言者が語った言葉でありました。でミカは、イエス様がお生まれになる700年前に活躍した預言者であります。ミカはその700年前でありますが、ユダの地ベツレヘム、 あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからと語った。700年も前にベツレヘムで幼子が生まれますよということを語る。そしてその約束した語ってくださった通りにそれが実現していく。まあそう、これも偶然です、たまたまです。いや、誰かがそういうふうに仕掛けたんでしょう、こじつけたんでしょうというのは簡単ですが、まあ、一つ二つこじつけでそういうふうに考えることはあったとして、でも聖書全体を見ていったら、そんなこじつけではどうしても考えられない。いや、全部がこれはもう神様が支配しているのだ、どんなに時間が経とうとも神様が語ったことをそのまま実現していくのだということを私たちは確認していくわけです。そうするとこれは偶然じゃない、神様が支配している、神様は無力に見えるけれどもあらゆるものを支配しているんだと考えなきゃいけない。じゃあどうしてベツレヘム周辺の2歳以下の男の子は殺されるのか。いや、これは2000年前の話だだけでは、今もそうなわけです。私たちはこのようにしてイエス様のご降誕を待ち望む、そして来週はクリスマスですよというお祝いをしようとしている。世界中の人たちがこのクリスマスをお祝いしようとしている。でも一方で今日食べるものがない人たちがいる、あるいは今日寝るところのない人たちがいる、学校に行きたくても行けない子どもたちがいる、テロや戦争や紛争で民族同士の争いで、あるいは宗教と宗教のぶつかり合いで家族が殺されている人たちがいる、暴力に怯えている人たちがいます。自分の家族が今どうなっているのかわからない、行方不明になって手がかりもないと言って悲しんでいる人たちがいます。いろんな不正がはびこっている、一体神様は何をしているんだろうか。まあこれはもういろんな人から尋ねられる疑問であります。神様が本当にいるというのならば、どうして神様はこの世界を正そうとしないのか。いろんな事件、事故、紛争が起きているのに、どうして神様は止めないのか。自然災害も起きているじゃないか。なんで何百人、何千人、何万人という人たちがそういうことで死ななきゃいけないのか。神様はいないのだと、そういうことで結論を付けようとするわけです。今日の箇所に行くならば、ベツレヘム周辺の2歳以下の男の子たちが殺されてしまうのは神様が無力だから、いや神などいないということなのか、あるいはもっと冷淡にというんでしょうか、考えれば、いや神様の計画が大事なんです、神様はおります、そして神様の計画だけが大事なんだ、イエス様はこれから大切な働きをしなきゃいけないんだけど、生き延びなきゃいけない、だからエジプトに逃れていく。けれどもそこで、いろんな人たちが、巻き込まれて犠牲になるのはしょうがないんだ、やっぱりこれだけいろんな人たちがいるわけですから、全部を全部神様が整理してうまくコントロールするなんていうのは難しい。神様の救いの計画が進められていくには多少の犠牲もやむを得ないのであると、そういうことなんでしょうか。そう考えてもどうも神様って納得できない、人間の、計画ならばそういうことを言う人はたくさんいるでしょうけど、神様の計画というのも結局そういうことなのか。人の命、 イエス様だけが大切で、人の命は、まあ、どうなってもいい、多少の死んでも、まあそれよりも、もっと救わなくちゃいけないという数の問題なのか。でももしそんなことであるならば、救い主がわざわざ私たちのところに来る理由がなくなる。イエス様は私たちの命を救うために来られているんです。それなのに、一人二人の命どうなってもいいなんて、それは矛盾であります。この事件引き起こしているのは神様が引き起こしているのではない。あくまでもヘロデの罪がこのような残酷なことを引き起こしております。そうしますと、神様はこのヘロデの罪、もうひどい、まあ、家族も殺してしまうような、そういうヘロデの罪の前ではやっぱり神様でさえ、まあ、ちょっと力が及ばなかったということか。まあ、多くのことを私は語ることはできませんけれども、でも一つだけは言える。もちろん神様はこのことを止めることもできたかもしれない。でもこの時は神様は私たちと苦しみを共にされようとしている。イエス様がこの自分のせいで子供たちが殺されていくということを何にも思わなかったはずはないんです。自分が生まれたせいで子供たちが殺されてしまったという負い目をイエス様はすでにここで持っていくんです。それでも言うでしょうか。いや、それはわからない。理解できません。苦しみを共にするという前に、苦しんでいる人を助けるべきではないか。子供が殺されるそうになるというんであれば、助けるべきじゃないか。私たちは言いたくなります。もちろん私も言いたくなる。でも、神様はこの時はこのままにするんです。そして今も、いろんな不正が行われているけれども、神様はあえてそのままにしているところがあります。なぜなんだろうか。神様はミカを通してこのように語っておりました。皆さんの手法のアウトライン一番下側に記しました、ミカ書5章3節というところをお読みいたします。先ほどの、学者たちがユダの地ベツレヘムといったところのその次の箇所になります。それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになる。お母さんが、妊娠をして、子供が生まれるまで、まあ、およそ10ヶ月間お腹の中で赤ちゃんが育っていくわけです。で非常に、まあ、本当に聖書というのはすごいなと思います。この産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれる。生まれることはすでに分かる、まあ、お腹に赤ちゃんできました、本当におめでとうと言ったらですね、でお医者さんに妊娠何ヶ月ですか、何週目ですということを診断されて、で、まあ、事故とかその病気でない限り子供はちゃんと生まれてくるわけですね。およそ10ヶ月も、まあ、大体もう出産日も分かるわけでありまして、きちんと生まれない赤ちゃんはないわけです。生まれない赤ちゃんはないって、ね、生まれなかったらどうするんだろうかってありますけど、それほど確かなわけですね。で神様はこの救い主が来られることについて産婦が子を産む時までという例えで言うんです。必ず出産するように救い主も必ず来ます。でもその出産の時までおよそ10ヶ月間過ごす必要があるように、救い主が来られる間、来られるまで 定められた期間を私たちは過ごす必要がありますと書いてある。でも待たされるわけですから、待たされる方は思うわけです。いや実は来ないんじゃないの、あれはもうなんか聞き違いだったんじゃないかと思いますけれども、いやそうじゃない、ちゃんと定められた期間をあなた方は過ごすことになる。なぜ救い主は何もしないのか、そのままにしておかれるんだろうか、どうして苦しみの時を私たちは過ごさなきゃいけないんだろうか、いろいろと神様に疑問をぶつけますけれども、彼らはそのままにしておかれるんだ。だからあなた方はそのしばらくの間、救い主が来られるまでの間、苦しみの時間を過ごすことになります。でその時私たちは思うんです、どうして早く来ない、遅いんじゃないか、遅れているんじゃないか、神様何もしていないのかといろいろと疑問をぶつけます。神様知っているんですよ、ちゃんと。すぐに来ることももちろん可能なんだけれども、なぜかこのイエス様はしばらくの間、産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれるという時間を置くんです。その待っている間、私たちがどれほど苦しんでいるのか神様が知らないはずはないんです。知っているからこそ必ず来るんです。だから2000年前にこの東方の博士たちの口を通してユダヤ人の王としてお生まれになった方がいるんだと語らせる。時が来る、必ず救い主は来る。その待っている間にどれほど私たちが苦しむのか知っているからこそ必ず来るんです。じゃあこの死んだ子供たち、その間に待っている間に苦しんで亡くなった人たちはどうなるんだ。一つの結論しか出ないんです。イエス様が、神様が待っていなさいというのならば、その間に苦しんだその苦しみが必ず喜びに変えられていく。あなた方の目には遅すぎる、手遅れだ、もうダメだ、望みはないと見えた一切のことが喜びに変えられていく。それがよみがえりということですよ。待たされるということはそういうことも示しています。よみがえりがある、だから待っていなさい。私たちはイスラエルの人たちがかつて救い主が来ることを待ち望んでいったように、ミカの時代から700年待って、産婦が子を産む時まで待たされて、でも必ずその来てくださった、いや本当にその約束の通りに来てくださったことを聞いています。だから私たちは今、今度は再び来てくださるイエス様を待ち望みます。いつ来るかはもちろんそれは誰もわからないけれども、産婦が子を産む時まで待っていなさい、必ず来ますから。今目の前に何か大きな苦しみがあったとして、悩みがあったとしても、そして希望が失われ光がないように見えたとしても、あなた方には光が与えられているから待ち望んでいなさい。主は私たちの苦しみを知っておられますから、このようにして神様が私たちを励ましてくださっています。そのアドベントを共に過ごしてまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれ、彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになり、今私たちはあなたが再び来てくださることを待ち望んでおります。あなたの約束を疑うことは ありませんけれども、でもそれでも目の前に苦しみがあり、悩みがあり、また不安や恐れが襲ってくるときに、あなたはもう来ないのだ、救い主はもう来ないのだ、いや救いは私にはもうないのだと気落ちして、あなたの恵みを見失いかけてしまうときがあります。私たちの通っていくところはこの罪の世の苦しみの中であります。あなたはその苦しみと悩みを知ってくださっていますから、そして必ず来てくださるから、私たちはそこに望みを置きたいと思います。どうかこのクリスマスの季節、2000年前、あなたが約束の通りに来てくださった通り再び来られるということも、必ずそれは果たされていく、その約束を信じ続ける信仰をもう一度固くさせてくださいますよ。そのようにしてあなたの恵みを私たちの心の内にもう一度覚えさせてくださり、その平安と喜びの灯火を灯してくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。